さあ今日も始まりましたということなんですけれども、まずはですね、スタジオにお迎えしましたのがデルクミュージックサービスのオーナー石本さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。
そして番組タイトルがですね、前回決まりました、は
い、決まりましたね。
はい、改めてご紹介いただけますか、
はい。何やったっけ
レイラの
レイラへの、
あ、レイラへの
扉です。
扉、
ちゃんと覚えておいてくださいよ。
ノーじゃないです、レイラへの扉ですね。はい、あの番組がそういうふうに決まりましたので、はい、それをこうバシッと決めてもらおうかなと思ったんですけど、
いやいや、あの一応ね、あの前振っといて、どういう反応になるかなと
レイラの何だったかな思いながら振ったふりしてこうねごまかそうかなと思ったんですけど、
いやいや、
無理がありました。
いやいや、
ということで今回からですね、はい、新しいこのスタジオにお迎えしてということの収録なんですけども、印象としてはいかがですか。
いや、初めてね、はい、こっちのね、はい、スタジオに来させてもらいましたけど、
新スタジオ、
ね、新スタジオという割には、はい、
割にはあまりには
ウッディーな雰囲気で
ウッディーな、
あの、はい、なんかね、ほのぼのとこうおしゃべりができる
こうそうですね、
より良き環境かなと、
あの家ですから、
はい、
基本家ですので、
ここ、そうですね、
でここの部屋はリビングだったと思うので、
あ、なるほどね、
リビングって言うんですかね、これは
リビングでしょ、
リビングですかね、
はい、
くつろぐ場所なので、ついこう時間を忘れて、
いやいや、こう いいんじゃないですか、
いいですかね、
まあ、あの前のスタジオもね、ちゃんとあの実にね、スタジオ、ま、窓があって、
そうそう、オープンスタジオでしたから ね、お客さんがこう歩いてるのがね、外からも見えてましたからね、
はい、あれもあれでね、うん、こうすごく、
緊張感もありながら、う
ん、その割になんか
ゆるゆると、
はい、
お送りしていましたけどね、今回はそういうのがなくなったので、
もっとゆる
ゆるゆるになってどうなるのかなと思いますけど、あの移転して、今日で2週間ちょっと2週間になるのかな、
はいはい、
4月22日にまず第1弾という感じで来たので、
はい、
なんとなくこう落ち着いた感じがやっと
なるほど、ね、
出てきましたけど、1階は、
はい、
1階はもう大変ですよ
まだ大変ですか、
まだちょっとカオスな状態が残ってますけどね、でどこに何を入れたかさっぱりわからないので、
あ、ね、引っ越しあるあるでございます
ね、ちゃんとダウンボール書いたんですけどね、でもなくなってるんです、いろんなものが。
いや、多分どっかにあるでしょ
紛失じゃないです ね、
そうですね、
見つけきれてないだけなんですかね、もう最低限のセッティングで今仕事してるので、
はいはい、
全然進まないんですよ仕事が。
なるほど、いや逆にこの少ない機材で、ね、少ない、
ミニマムなオフィスで
そうそうそう、やる方がその思考回路がすっきりしていいという、
ね、そうなんですかね、
そういう噂もあります。
あ、そうですか、
はいはい、
あ、なんかやらないといけないことをそのまま忘れたふりをしてるというか、
忘却の彼方に
そう、はい、もう向こうに置いてきたっていう感じがしますけど、石本さんはこの大きな移転とかそういう経験ってはありますか。
いや、もう僕はね、あの以前の会社にいた時に、はい、あの名古屋から、三田にね、
名古屋にまずお勤めだったんですね。
そうね、その時に名古屋から三田に引っ越したっていうのがね、はい、一大イベントで、
イベントで、
あとはもうずるずると三田の実家を、
改装して、
そうそうそう、でうちの実家も古いお家だったんでね、あの昔あの床屋さんでしたんでね、はい、床屋さんの店の壁が 前を改装して、うん、一見ビルディング風に見えるような壁がついてたんですけどね、はいはい、それがねやっぱりあの、年月とともに、はい、あの傷んできて、
はい、
台風が来るとその壁がパカパカ、ええ
怖い、
これあかんのんちゃうみたいな、
強い風吹くと
そうです、ね、
壁がパタパタと、
うん、
ミシミシといつかボキッといくかもしれない、
これは改装しなければいけないんだということでね、改築工事を、ね、はい、リフォームというやつですか。
なるほど、
まあ、それも失敗やったですけどね。
いやいやいやいや、
まあ、いろいろあの業者に、いやいや
いやいや、まあ、そういう、ね、いろいろあったんですね、
いろいろありましたね、
あ、そうなんですね、
大変な思いをしましたですけどね、
った異業回収をして、
はい、で、まあ、あの現在に至ると。
あ、今の形に、はい、なんかこうね、昔からこの佇まいかなと思って。
そうなんです、あの、予算の関係であのお店の部分はほとんど、あの手つかずでね、あの僕のお友達と、あの自らね、あの 2x4 の板買ってきてパンパン貼ってね。
あ、そうなんですね、
自分で、自分でというかその友達と数人でね、手伝ってもらいながらお店にしたというね。
そうなんですね、はいはい、DIY でしたっけ。
まあ、そうですね、まあ、あの俗に言う、
先駆けみたいなもん。
そうじゃん、もう インパクト攻撃でね、こうバッタバッタバッタバッタ
そう、あの、うん、いろんな工具とかあって。
そうなんですよね、
あの行くとやっぱり欲しかったり気になったりで、あのネジとかね、締めるのに、ね、ドライバー1本しか持ってこなかったんですよ、
はいはい、
なので2階で使って置きっぱなしで1階でいるというのをまた上に上がってでまたこう忘れて下に降りてとかいうのを何遍も繰り返しながらですね
いやしかもあのネジもね、ネジのサイズがいろいろあるでしょ。
ありましたあったんですよ。
だからそれに合う、ドライバーを使わないと
途中から空回りしてそうそう、なんでかなと思ったらもうあのネジの溝がなくなってる状態でどうしよう。
それダメあるよ
ダメですね。でこの、昨日ですね、はい、あのトイレの方をちょっと作り変えたいなと思ってネジ回して途中で折れて、ネジが
あやってもだ、
ボキッと折れるんですよあれね、
はい、折れます折れます、
初めての経験で。
いや僕なんかあのリペア、ギターのリペアしてますからね、ギターもネジいっぱい使ってあるでしょ、であのボディが木、で、まあ、あのネジ木ネジが埋めてあるんですけど、やっぱりねあの 木ですからね、湿気があるんで、あのネジが錆びてくるんですよね、古くなるとね、はいはいはい、でまたそのお使いの環境によってはこう、あの湿気のあるとこに置いてたりすると、
また手の汗とかもついたりして、
そうするともうあのほんまに固着、木に固着するほど錆びてですね、でこれあの糸巻きが回らんくなったから変えてとかって、でパッと見たらね、
そういう状態に、
でしかもネジ山があの誰かの作業のように、
はい、
これ10プラスネジやねんけど、これ、ま、丸ネジ
丸になるんですよ角が全部取れて、ツルツルの、
そうそうそう、でそれをね、
取れるんですかね。
もういろいろやり方があってね、あの、まあ、あの取るんですよ、であのかなり苦労してうまいこと取れる時もある、
はい、時もある、
取れない時も
ある、時もある
となると、あのそのネジの頭の部分がポキッと折れるというね、
はい、ああそう、その事態になるわけですね、
でどうするかと。
そうどうするんですか。
そのネジの太さにもよるんですけどね、こうある程度太さがあるやつは、あのネジ抜き用のタップっていうやつがあってね、
はい、
あのネジの折れたネジの中心にごくごく細いドライバーで、あのドリルで穴開けて、でそのネジ抜きタップっていうのをかまして、で締め付ける方向に締めるとネジが緩む方向に回るようなタップがあるんですね。
そうなんですね。
それうまいこといくとそれでスポット抜けると、
抜けると、
それも舐めてしまうことがあるんですね、
はい、それでもダメ、
となるとどうするかというとですね、またあのごくごく細いドリルドライバーでネジの周りをちっちゃく穴を開けていく、
そんな周りを、
そうすると中で錆びたネジがだんだん浮いて
緩んでくるんですね。
緩んでくるというか空洞になって、
空洞になって、はい、
せやけどあの先っぽの方はもう固着してるから、それでも動かないのでね、でそれをこうあの微妙にこう、
揺らしながら
マイナスドライバーで隙間に入れてこう揺らしながらね
細かい作業ですね。大変
で取った後、またその穴がデコボ、やっぱりデコボコになってますからね、それを覆い隠す程度の大きさの、ね、直径のドライバーで、もう一回そこに穴を開け直して丸い穴にして、でそこの丸い穴に今度丸棒を埋め込んで、
丸棒って何ですか。
あの要するにあの棒 の, あの 直径何木ですか、うん、木のボールがあるんですね。
ははは
は丸い、
はい
かか要するに円柱形の細い竹ひごみたいな、竹ひごは竹やけど、はい、それのヒノキとかヒノキとかね、ちゃんと木の丸い棒、細い工作用の棒みたいなのがあるんですね、はいはい
は
い、
それを入れる、
それを埋め込んで、で、そこにまたあの、瞬間接着剤とかで
しっかりと埋めるわけですね、
固めて、で、平らにして、でそこにちゃんと正規のドリルのあドラネジが入る穴をもう一回開けて、
そうなんですね、
でちゃんと糸を取り付け
直す固定する、
はい、
おじゃあ2番目の方法で機能は取ったの私ね、はい、ペンチで挟んでそれを、
はい、
それを上下にこう揺らしながらですね壁紙をこう傷つけながらグリグリグリグリと穴開けていって、はい、広げていって引っこ抜きました。
あの何ミリぐらいのネジですか。
何ミリぐらいですかね、何ミリぐらい、これぐらいはありましたね。
あ
これぐらい2センチぐらい、
はいはいはい、
直径は3ミリぐらい、
3ミリある
4ミリぐらい。
そしたらあのね、ネジザウルスってやつがあるんですけど、
ネジザウルス、
うん、
いろんなのです。何ですかそれ。
うん、だからネジザウルスっていうね、まあ言うとドライバーなんですけども、うん、ちょうどネジを、うん、あの挟めるようにあのこう円柱形、先っぽが円柱形になったドライバーがあるんですよ、その挟む部分が、ね、だからそれでギュッと挟んで、でネジ回しと同じように反対に
回すと
そのままスポッと、そうすると壁紙を傷めずに済む
だいぶ剥がしましたからこすった跡がそこにしっかりとあちゃーと言いながら、
そういう場合はね、まあ、そうやって頭が出てればそういうのが使えるんですよ。
そうなん
だ、
うん、
だからやっぱりね、あの、このリペア、ギターのリペアでもそうなんですけどね、やっぱりね、あの正しい工具を正しく使う、うんそれが成功するコツ。
なるほど、大事ですね、
はい、
起きてですねこれね、
もうあの
正しい工具を正しく使う。
そうです、
うん、
あのまあ、とりあえず引っかかるから使えるやっていうのでやると、痛い目に遭う。
そうですね、大事になりますね、あれね、はい、余計なんか傷口が広がるというか、
そうです
ますます困難な状況になっていくという、
もう
この2週間それをだいぶ経験しておりますね。
僕らあのお仕事でね、やっぱりリペアしますから、できるだけお客様のね、あの楽器は傷つけないように、
そうですよね、
ということで、細心の注意を払ってやるんですけど、だから、まあ、簡単な、まあ、こう金額的には安い金額の修理でも、これをするには、この工具が必要だなってなったら、その高い工具を買ってきて
専用の、ね、工具になりますもんね、
でそれをやって、安い金額のリペアをいただい
て、つらい工具代もなんかね、なんかちょっとプラスしてですね、必要ですもんね。
そうなんですね。
で、あの直したいという気持ちがやっぱりね、
そうですね、
強いですから、やっぱりね、
そういうね、なんか
揃えていきますよね。
僕は一体何をしてるんだろうとい
やでもそういうお仕事がやっぱりね、また次につながってきますしね、
まあ、そうやって、まあまあそういういろんな経験を積んでね、やっぱりそのあこの時はこういうリペアの仕方がいいかなとか ね、っていうのが分かってくるので、だから、まあ、そういう意味ではその、工具にね、お金をかけるということはね、大切なこと
大切なことちょっとこう言い訳しながら自分に言い聞かせながら、で石本さんはまあギターショップということ で、
そうです、ね、
今日はなんとですねスタジオにギターを、
はいはい、
これはやっぱりあのお引越し祝いということで私にアンプを込みで、アンプも ね
一応ね、
すごい、
いやもう
じゃどう、ね、そんな気使わせて申し訳なかったなと思って
違う
違うんですか。
いや
プレゼントじゃないんです。
じゃなくてあの戸川さんにギターレクチャーしようかなと思って
その、まあ、1回目ということで、
そうそうそう、一応あの持ってきては見たものの、体操やなということで次からはないかなと思いながら、
いやいやいや、そうなんです、いやいや、せっかくなのでちょっとつないでみます。
うん、うるさいですよ、
あのちょっと控えめで、
あの これこのアンプね、僕が自作で作った
そうなんですか、
あの フェンダーの、はい、1957年製の、はい、5F1 回路っていう、うん、ツイードチャンプというね、はい、アンプの、はい、キットを自分で、
はい、改良して、
いやいや、もう
組み立てたんです
か。組み立てたんですね、はい、アメリカから引っ張ってきてね、ボリューム1個しかついてないんですよ、
はい、怖い。
5W ですから。
5W、 あ、5W だったら ね、ええ、豆電球ぐらい
な。そうそうそうそう、はい、だからね、ええ、もうちょっと明日からはご近所様の目があ
そこちょっとみたいな、せっかくですからつないでみます、
まあ、つないでみましょうか、一応ね、
はい、どんな感じなのか、ちょっと、ね、ちょっともうマイクから離れてこう、ね、どんな感じになっていくか分かりませんけど、電源はですね、はい、電源1個でいいですか。
1個でいいです。
ここに電源がありますから、ここって言ってあるんですけど入り口ですね、はい、で
ギターは今日は何
ですか。今日はね、うちのオリジナル、デレクカスタムギターの、アッシュボディの、
ちょっとじゃあ
最近ちょっと使ってるやつなんですけどね、
はい、動画でも撮りますか。
動画撮りますか、
はい、
この作業を同時配信はしてません
ね。ああ、なるほどね。
顔はちゃんと隠れるように、
はい、
目のところはこうモザイクが入るようにそんなことはできない。
そんなもう何でも大丈夫ですけどね。
いやー、あ、つまりで、ね、はい、ボリュームは一番最小からいきましょうか。
最初これがね、
小さいので
ちっちゃいんですけどね、はい、なんだ、これスイッチボトンっていうやつでね、
はいはい、
これをパチンってやると、
お
ー、これがオンの状態。
いきなり2からスタート。
3
からスタート。
3弱が一番ちっちゃい。
3からスタートなんですか。
そうなんですよ。これ今多分オープン出えへんと思うんですけどね。
はい、はい、あ、出てないですね。はい、
おー、ね、
かっこいい。
でこれを、
はい、
ちょこっと
ドキドキした。
3超えたかな。
3超えてますね。今3ですね。
3ですね、
はい、
あと音出ませんね、
はい、来ました。あ、いい感じ、はい、あ、だいぶ小さくなりますね。
これはもう、はい、今4手前ぐらいですね。
3.9、
はい、
3.9、 これぐらい全然 OK ですね。もうちょっと上げてもらってもいいですよ。
はい、
もうちょい、あ、ちょっと大きい。
これで 4.1
4.1 ちょっと大きいですね。
4.0
がいいかな。若干大きいかな。
3.95
ぐらいですかね。これぐらいがいいかな。
あ、これね、ミートブースターがついてて、
はい、
これ上げるとね、
あ、いいですよ。そういう機能は。
そうですね、マスターボリューム。
マスターボリューム。
ね、はい、これがゼロ。
ゼロ。あ、ならないですね。はい、そこでなる。
で、これがトーンですね。
トーン。ああ。音色が変わりますね。
これがトーンって書いてあるけど、
はいはい、
ま、ミッドブーストコントローラーですね、はい、今これゼロで、
はい、ナチュラルの状態。あ、上がる。
上がる。でもちっちゃく出してるんでちょっと、ニュアンスがはっきりわからないですけど、もかなり中域が太くなるという感じなんですね。
そういう、
はい、でこうフロントがこう前でちょっと甘い感じ、
甘い感じ。
でこう真ん中はちょっと
固め。
で後ろにするとだいぶ固め。
あ、シャリシャリになりますね。
でその
全部ピックアップを鳴らすことはできない。
できないですね。
あ、できない。
これ5段階になってて、今後ろですね。一つだけやるとこれとこれの間になって、これ2つになるんで。 フェイズアウトサウンドなんていう、ハーフトーンとかいうですね。でこれ真ん中で、でまた前とこれとこれの間で、
なるほど。ああ、ね、なんかワンフレーズ、初心者でもできそうなワンフレーズありますか。
っていう感じですね。
ギュイーン。
ギュイーンってやりましょうか。
ギュイーン。ビリビリーって音。ビリビリーって。ありがとう。
はい、こんな感じ。
最近よく弾いてる曲とかありますか。
そうですね。例えば、今のはあれ、チューニングはちゃんとしてないですけど、
持ってきてもらってすぐ弾いてもらったので、
まあ、こういう感じで、一応、
演奏する
という感じでござい
ます、ね、なるほど。いいですね。
これをね、なんかいろいろ、
これはオリジナル、
オリジナルね、こうちゃんとね、こうデレックカスタムギター、
あー、
うちのすごい、ね、Today is the scholar of yesterday、 古きを訪ね新しきを知るという
ね、なるほど、その格言が刻まれてる、
そうです、なんかこう伝統的なデザインだけれども、私のオリジナルな思いを込めた新しいブースターも入ったギターです。
そうです。これお店で購入することできるんですか？
できますね。これはもう今僕が使ってるんで一般無理ですけどね。
あ、そうですね。
はいはい、
現役でライブで今
そうですね、
ご使用中。
でこれにと同じ仕様のものをっていうことであればオーダーで作っていただくことも
可能です。いいですね。で
これを元にね、まあ、例えばもうちょっと色を違う色に変えたいとかね。
それもできるんですね。
ボディ材を違う材にしたいとかね。
なるほど。
まあ、これは今、アッシュっていう材を使った、はい、
ボディ
材を使ってますけどね。
そうですね。このカラーリングもいいですね。
うん、そうですね。これもたまたま、一応、ミッドナイトブルーというかね、独特なちょっと色で、
うん、
明るいところで見るとちゃんと青いっぽい光り方になるんですけど、ちょっと暗い光になるとかなり黒っぽく見えるという
ね、濃紺と言いますか、
そうですね、
鉄紺の色でかっこいいですね。ありがとうございます。
ね、
ちょっと弾いてもらいましたね。
違いますね。テーマソングですね。
そうそう、違いました。ありがとうございます。これは最大ボリュームは
12までありますね。
12まで、今まで12まで鳴らしたことあるんですか？
ありますよ。
あ、今出さなくていいですよ。
こんなにほらジーってことしてるでしょ。
恐ろしい。
これ今
触っただけで音が出る
だけ。だからいい音がするんですよ。だから、ちゃんと上げて弾くとね、
この細かいニュアンスも出せるという、
今の状態でこのギターのボリュームでそのクリーンな音から、 ボリューム上げていくと、オーバードライブサウンドになって、でこのブースター上げると、ロングサスティンが効くと。
なるほど。
はい。
それをこう調整しながら、
そうそうそう。
切るわけですね。
そうですね。
この組み合わせがもう最高の、はい。そうなんですね。かっこいいですね。ここになんかロゴとか欲しいですね。
そうですね。ね
ここのフェンダー。
いやいやいや。それは、それは入れてはいけない。
それ入れてはダメです。
だからデレクというロゴは
入れて。ぜひ入れていただいて。レイダーでの扉とかこう、
あ
ね、レイダーでもいいですね。レイダー、扉でもいいです、扉。
扉。
ここに扉。中が開くという。いいですね。いずれここを、このアンプとギターで。
そうね。
ここでセッションとかね、できたらいいですけど。
あ、いいですね。
まずご近所さんに、こういうのやりますからってご挨拶回りしてから、はい、了解取ってくれるとできないんですけど、ね、いやありがとうございました。
何ですかね、
ね、ちょっとこの動画で今撮ったので、
はいはい、
これをあの配信の中にまた組み込んで、
あ
出してみようかなと。うまく組み込めるかどうかちょっとわからないですけど、はいはい、やってみたいなと。でギターはまだ家に、私の家に入ったままなので、
なるほど、
あの今日は教えてもらえませんでしたけれども、はいはい、いずれまたやってみたいなと。
そうですね、
はい、あのいろいろ試しながら、
はい
はい
ね、
やっていきたいなと思いますけど。で、石本さんのお店では先ほどのこう、ね、アンプとかギターとかもリペアもありますし、
はいはい、
購入もできますの で、
そうです、ね、
ぜひお出かけいただいてですね、いいもの出会ってほしいんですけど、最新の入荷状況などはいかがですか。
そうですね、今ね面白いものといえば、
はあ、何か入ってますか、う
ん、あれかな、あのね、MXR のティーニードライブっていうね、
はい、
あのちょっとマニアックなね、
ええ、
オーバードライブで、あの
エフェクターですか。
そうですね、あのちっちゃいちっちゃいエフェクターで、
うん、
あのこういう、ナチュラルに、アンプライクな音が出せる、オーバードライブ、
あ
ー、だクリーンなアンプでも、あの真空管の自然な歪
みが出せる
っていうね、
エフェクター
、なんだ、イバニーズ の、 あの、はい、TS9 っていう、はい、その誰やあれスティービー・レイボンですね、
はい、
スティービー・レイボンが、よく使ってたやつ、
テキサス・ハリケーン
ですね。そうですね、それがすごく人気があって、それを、それをイメージしたエフェクターっていうのがいろいろいっぱい出てるんですね。でそれ の、 あの、まあ、進化系というかね、そのパターンで、例えばそのベブラムっていうね、はい、日本のメーカーですけども、どちらかというと海外の方が有名なんで、
あ、そうなんですね、
そこでジャン・レイっていう、そのオーバードライブなんかもあるんですけど、それとかあとケンタウロスっていうね、
はい、
発売当時日本円で5万円ぐらいやったやつが、
うんうんうん、
今その、初期ものだと、はい、100万円、
そんなに
そんな
すごい、
そういうわけのわからんで、
お
エフェクターなんかもあるんですけど、
すごいですね、
その そういう流れをこう、アンプライクな、オーバードライブという形の中で、
はい、
最近現行品でよく、うん、売れてるのがその、うん、例えばベムラムのジャンレーっていうモデルだとか、そのティーニューライブっていうやつがあってね、だから割とそのどっちが、
は
い、どっちがいいのとかいうね、うん、YouTube でアップされてたりとかね、
うん、あ、そうなんですね、うん、
そういうのもあるので、うちにはそういうちょっとそういうこだわりっぽいやつがね、何個かありますのでね、
そうなんですね、
あの言っていただくと、あの、こんなんもある
、奥から出せるわけです ね、
そうですね
ちょっとキーワードが出たら、
そうそう
そう、じゃあこっち見てみましょうということで、そうそうそう、じゃあいろいろ相談してもらえれば、エフェクター、ね、あとギターも含めて、
そうですね、はい、
ギターとかはどうですか最近は。
そうですね、あのだからね、うちのオリジナルでまたあの、今のはこの青よりももっと濃いね、
はい、
もうどちらかというとほぼ黒、
はあ、
で光に当てるとよく見ると、は
い、
あの
青っぽい、
青っぽい
というか、
そうですね、濃紺のメタリックというかね、あのベンツのね、
は
ブルー、あのメルセデスブルーというやつがあって、それをイメージした感じでね、まあ、最近、まあ、ぶっちゃけて言うと最近エリック師匠がよく使ってる、ギターの色
な、
ね、
なるほどにあの同じカラーリングを施してると、
それが入ったんですけどね、すぐ売れちゃいました。
あ、そうなんですね。
でなんかね、あの以前名古屋の方からね、お客さんがね、まあ、YouTube 見てね、あの来てくれはって、でうちもう一本ね、あの今それとこの仕様によく似たやつで、アッシュボディでオフホワイトブロンドって言って、あの白が透けてるようなねやつがあるんですけど、それを見て、あ、いいギターですねとか言ってくれはってね、これ買ってくださいよとかって、いや、あのメルセデスブルーがいいね。そうですか。いや、今オーダー一本入れてるんですけどねとかで、まだ入ったらまた、
連絡はします。
いや、あのまたちょくちょく見てるんで、あの向こうからね、お客さんの方が連絡しますから。
あ、そうなんです
か。そうですか、とか、分かりましたとか言って言うとったら、そのお客さんから連絡が入ってね、あのなんかアップされたみたいけど、まだありますか、ね、
いけますか。
いやさっき売れました。
売れちゃった。あ、いつ入ります次。
まあ、まあ次も、まあ、一応うちの定番としてやってるんでね、あの入れる次も入る予定はあるんですけど、まあ、あの工場の方がなかなか今稼働が
厳しくて、
やっぱりね 3,4 ヶ月かかっちゃうんですよね。
あ、そうなんですか。
常に入れてるんですけどね、だからやっぱりそのコロナ禍とか、あの材料が供給が ね、あったりとかで、
世界情勢でね、影響を受けてますね。
だからもうこの間売れたそのモデルも半年近くかかったんちゃうかな。
あ、そうなんですか、発注かけてから。
そうですね。だからもうなかなかね、
すぐには入ってこないんです
よ。入ってこないんでね、だからあの注文して言ってもらったら、よくときますけどね、とか言って。いや、まあやっぱり実際に色を見てから、
そうですね。画面ではやっぱり ね、
そうですね、
最後の
全然やっぱりね、うちのこういうやつはね、写真の光の当たり具合で全然色合いが変わるんですよ。
変わります、ね、変わります。
なもんでね、実際見てもらった方がいいんですよ ね、 すね、とか言って。なもんで、まあ、あの今回は縁がなかったということですね、とか、じゃあまたあの
次の、
次の時あのまた連絡しますとか、あ、じゃ あ、 あの連絡来てあったら置いときますからね、とか。
なるほど、そういう、
そういうノリ
やり取りがあったんですね、はい。じゃあ好きな人はやっぱりこうね、いつまでも探して ね、 ね、手に入れたいですしね、
だからまあまああのやっぱりうちのやつはこれハンドメイドでね、やっぱりきちっと作ってるし、で僕もオーダー入れるときにできるだけもうこのぐらいの綺麗なやつとかね、そういう
あのちょっと細かな、こだわりが
を入れてるもんですからね、あの今回その売れたメルセデスブルーのお客さんからもメールいただいてね、あの思いのほかいいものを手に入れ
て、それはもう石本さんがこだわってますから。
まあそうやってね言っていただけるとね、あのちゃんとこだわって
嬉しいですね。
甲斐があったなと思ってね、お前やっぱりちょっとほら頑張って作っていかんと、ね、と思いながらもね、
色塗るぐらいならしますよ。
いやいや、あなた、
あのハケ、あの買ってきましたからこの間。いやってこうキャッキャッて塗れますんで、結構得意ですか塗るのは。
いやいや、壁紙は塗るんでしょ。
そうですね、ちょと思いながら、うわって言われたらビリッてこう。まあいいかと言いながら、ね、トントントンと押さえたら、
まあまあそういうわけにもいきませ
んから。そうなんですか。はい、やっぱこう職人さんが一塗り
丁寧にね、
丁寧にシャーッとかしてくれるんですね。
そうです
ね、嬉しいですね。
もうほんまにそういうような形なんでね、まあ、あの一応そういうあの今 の、 そのメレススブルー系の色は定番で、定期的に作っていこうとはしてるんですけどね、ただやっぱりそのじゃあ1ヶ月後に上がりますよとかね、こうお約束がねできないので、
なかなかできないですね、
あの上がってくるんは上がってくるんですけどね、
けどね。
いつかな、
わからない、年数本みたいなペースですよね。
そうですね、
非常に希少なギターですね、そうなるとね。
そうですよ、ほんまにあのいいギターなんですけどね、
じゃあ次回の入荷を、
そうですね、
楽しみに。そのあたりは YouTube チャンネルで、
そうですね、あの上がってきたらあのちゃんと詳細にアップして、うん、YouTube でも上げる、しておりますのでね、はい、
ぜひあの YouTube でデレクさんのチャンネルありますので、デレクチャンネル、
デレクチャンネルですね、
で検索していただいて、はい、もうあれですか、あの登録者数も、
はい、もう
だいぶ
だいぶ、今日の時点で、さっき見たら1197人、
あ、もうちょっとで1200ですね。
そうですよ、
あと3人、
あもうあの銀の盾もマジか全然
あれはどれぐらいだったらもらえるんでしたっけ。
銀の盾はね10万人、
10万人ですか、値が全然違いましたね、はい、銀の盾、金の盾もあるんですか。
金の盾もあるみたいですよ。
あ、そうなんですね。
あ、なんぼか知らんけど、確か銀の盾は確か10万人、
10万人ですか。
ああ、すごい、すごいですよ、
ねね、でもこれを積み上げていったらそこに到達するわけですから ね、
ああ、あの、まあ、おかげさまであの収益化もしておりまして、
もう左、
いやいや、
うちは
この2回目の収益金額も入りまして、
振り込みが入りまして、いいですね。お寿司でも行きましょうか
と思ってたらね、
はい、
あの、録画機材の GoPro の調子が悪くてね
入りがあればこの出るのもあったりして、
で社内から
そっちに、
そう、赤字じゃないか
いやでもそっちに回せるっていうのもいいですね、
まあまあまあ、少しでもね、ま、回せるんで、まあ、
へえ、いいですね YouTube ね、
えらいことですよ
ねえ、ちゃんと振り込まれるんですね。
ちゃんと振り込まれるんですね。
ねえ、
だから今年に入ってだから2回目かな。
すごいじゃないですか。ええ、
1月に1回やったのと、で先月に1回、
ね、ええ、また増築できるんじゃないですか。
いやいやいやいや、まだまだ
5階建てぐらいのビルに、
そうそうそうでしょ、登録者何人いるんや
ろ夢がありますけど、
はい、
ぜひね、そこまで、
そうですね、まあまあね、多少なりともね、そうやってあの収益化できるということで、こうあのより良いね、あの
動画をまた作って配信ですよね。
そうですね、できればあのいいのかなと思いますけどね、
最新情報とか面白動画とか、まあ、チャレンジ動画とか
チャレンジ動画
しないんですか。チャレンジしないんですか
やっぱりちょっともう座骨神経がね
そうですねちょっと、じゃあ踊りとかもできないですね。
ちょっと厳しいですね。
今流行ってる踊りとかね、 ありますからね、
なんかね、
もうそんなばっかり見てしまって関連動画ばっかりそういうのが上がってきてしまいますけど、
ね、1個見るとねずっと出てきますから ね、
勧められるからまあ見ようかなと思ってこうねついね寝る時間がどんどんそれで遅くなってしまうという、
あれはいけませんね。
ダメですね、本当に時間忘れて見てしまいますね、あれはね。
だからね、やっぱりね
気をつけないと、
自分を律するというね心をね、はい、失ってはいけない。
そうですね、そこはこうね、今日はここまでって決めていかないと。そうそうそう、ということで本日の収録も今日はここまでと、
あ、なるほど、
ということになってまいりましたけどアルバムをですね、
はい、
あの全然その話をしてなかったなと思って。
ほんまですね。
アルバム今日お持ち。
いや、今日持ってきてないよ。もう ギター持ってくるのどないでしょうかね。こればっかり気になってたもんで、すっかり忘れて
そうですね。あの、配信になったので、アルバムじゃあみんなで聴きましょうっていうのはないので、
はいはいはい、
あの、Spotify のプレイリストはつけようかなと思います。そうか、そうか。
なるほど、なるほど。
今回の配信でこのアルバムを何か聴いてほしいなっていうのがリスナーさんにあったら、それをリストをアップしとこうかなと思いますけど、
なるほどね、
何か石本さんのおすすめこの時期ありますか。
この時期ですか、
うん、この5月梅雨前の、まあ、今日の気分みたいなんでもいいです
けど、ね、今日の気分だとね、あのエリックさんがね、
はい、
このさっきこのギターでもミッドブースターって言いましたでしょ、
はい、
あのミッドブースターをね確かねあの、最初に使い出してちゃんとアルバムにした最初のアルバムが確かね、
ええ、
オーガストっていう、
オーガスト、
うん、はい、アルバムがあるんです
けど、ええ、
それがいいかな。
あ、じゃあそのアルバムをプレイリスト、
はい、
今日は
5月やけどオーガスト
ほんまですね次の日またこの時期になったらオーガストを選んでいただいて、
はい、
じゃあこのプレイリスト つけておきますので、
はい、
でさっき撮った動画をなんとか見られるように
あ
工夫してみます。
できれば、
はい、やり方はさっぱり分かりませんが何とかしてみようかなと。
そんな恐れ多い。
インスタにそのままアップされてるかもしれません
。あちゃ
それは大丈夫ですか。
別に大丈夫です。
大丈夫ですか。
テレクさん意外とギター下手やなというのが。
いやいやいや、え、そうなんですか、はい、とか間違ってたとか。
いやもう間違いだらけです。
あ、そうなの。全然分からなかったんですか。すごいなと思って。私も全然今弾けませんから、
はいはい、今度また一緒にお稽古しましょうか。
いい時から、ね、あとライブとかどうですか、石本さんご自身の。
ね、はい、6月の30日かな、
はいはい、日曜日、
はい、名古屋で、はい、僕のお友達の、春さんの、
はい、春さんの
奥様の
由美ちゃん
っていうね、まあ、はい、僕のバンドでもドラムを叩いてもらったりとかね。
ドラムされ、
うん、ドラムとピアノをやられてる方で、すごいキレキレのドラム叩かれる方。その由美ちゃんのお誕生日ライブはね、
なるほど、
どこだったかな、藤が丘やったと思いますけどね、のライブハウスで
名古屋
でね、藤が丘ってあの名古屋の東山線っていう地下鉄があるんですけど、はい、それの一番僕がおった頃は終点でしたけどね、
今は違うんですか。
今は
最近ちょっと伸びた。
いやよくわかんない。最近もまあ、時々名古屋、その春さんが春日井市にいるもんですからね、はい、名古屋ちょこちょこ行ったりもするんですけど、僕がおった頃は東名高速道路、名神高速道路、うん、だから名古屋へ入ろうと思うと、小牧から降りてまっすぐ下です、はい、1時間ぐらい下がってくるか、東名の名古屋インターまで行って、はい、でまあ、名古屋に東から西にまだ戻って名古屋へ入っていくという、はい、そのルートぐらいしかないんですよ、今はね、なんか新名神ができて、奈良方面からの道があって、で名古屋高速行って名古屋市内を縦横にね、
そうできたんですか。
いっぱいできてるんですよ。だからね、
アクセスしやすくなって
る、ものすごいしやすくなってるんだけど、昔の僕が住んでた頃の名古屋は、横に一本大きな道があって、その下に一本100メーター道路で、道幅100メーターのね、こっつい道路があって、で、あと縦に行く道が、名古屋城の縦に行く道と、なんとかで、あと。
結構シンプルな。
うん、そうそう。っていう感じで思うと、だいたいわかるんですけどね。
それで行けたのに。
今、なんか、あれ？この高速はどこへ行くの？
どこに繋がるんだろうみたいな。
これ乗ったらどこに行っちゃうんだろうみたいな。
それぐらいちょっと、
うん、
まあまあ、複雑に進化しておりますね、まあ、街もね。
まあ、確かにね、僕がおった頃はもう40年ぐらい前、うん、
だいぶ前ですね。
30ぐらいまでですからね。40年じゃん、30、まだ
30年、ついこの間じゃないですか。
37年、
40年です、ほぼ40年ですね。でも前になりますけど、その頃に比べるとだいぶ変わったので、ね、迷子にならない、
迷子になります。
じゃあそのライブが6月30日、はい、機会があったらぜひ皆さん名古屋までね、
そうね、見に来てください。
お出かけいただいて、その様子はあれですか、 YouTube でまた配信とかするんですか。また、あの
今日はの新しい GoPro が来たんでね、
それで
撮ろうかなと。
なるほど。じゃあステージからの映像なんかもよかったら
いけるかな。
いやいや、ギターのヘッドにこうつけてもらって、はいはい、こう手元のとか、
ね、ああなるほどね、
い
やいや、でもそのライブもだから、今度ドラムの子は新しい子になるんですよ、で、名古屋のやっぱり、うん、春さんのお友達で弁護士の方でね、
う
ん、福本弁護士っていう方がいらっしゃるんですけど、はい、彼もクラプトンのフリークで、
あ、そうなんですか。
彼とも、2回ぐらいやったことあるのかな。っていうことはですね、またぶっつけ本番に、
いいですね、スリリングで。
もういつでもぶっつけ本番という。いい
ね、だからまさにライブですね。
そうですね。だからやっぱり前日に1回行ってリハ行って。一回だけでもやらせてもらいたいなというのが、今ドキドキしながら考えてる。
なるほど、でもステージでなんかこうね、セッションみたいな感じで、うん、違うんですか。
いや いや、ね、スタジオでセッションしてて、とかいうのはいいですけど、やっぱステージ、一応ステージでやるとなると、見ていただいてる
お客さん
が、ね、お客様もいらっしゃるわけでね、
そこで、そう下手なことはできないですね。
そうそうそうそう、やっぱりいくらあれ、まあ割と身内の方が多いといえどもね、
それはちょっとね、
せっかくの失礼に当たるわけでしょ
う、ね、師匠みたいに周りについてきてねって言ってこう、はい、石本さんが自由に自由に展開していく、
いやもう
それもあれですか、
それもなんかみんな迷子になってしまう
石本さんも迷子になりそうこれどこに行き着くんだろうみたいな感じに、そうそう、いやドキドキのライブがじゃあ控えてるということ で、ね、はい、じゃあ無事にリハが1回できることを願いながら、
ね、1回すればなんとかなると、
素晴らしいですね、じゃあオーガスのアルバムをプレイリストを、ね、作っておきたいと思いますので、はい、また次回の配信が今度はですね6月になりますね、直前になるのかな、
はいはい、
もっとドキドキしてるかも
しれませんから曲が決まってるんかなみたいなね
そういう不安がありながらという感じになるかもしれませんけども、また次回もどうぞよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします、は
い、ということで今日の配信で、お送りしましたレイラへの扉ということで、第2回お送りしました。また来月お会いしましょう。石本さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。